皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。ラジオの魅力は聞きやすさ。乃木坂46スイミアレイです。そして
乃木団スタッフの魅力はそうですね、なんだろう。
はい、はい、子供の写真をいっぱい見せてくれる。
あ、可愛かったですね。あ
と癒されますね。
やっぱりすごいたくさんどうでもいい話も一緒にしてくださるところですかね。
はい、
乃木坂46松尾美優です。
よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひツイッターでハッシュタグ乃木団をつけてつぶやきながらの実況お願いします。
します。
聞きやすさっていうのはですね、テレビみたいにずっと見続けなくても何かをしながら、
うんうんうん、そうね、
BGM で聞いてもらえるのでね。
確かにね、それはありますね。
はい、
はい、なんだっけ。
松尾美優のね、
はい、
現在発売中のアップトゥーボイ、
はい、
ボリューム326
のですね、英語で言う
裏表紙、
はい、
はい、
いるんですね。裏表紙に
初選抜となった4期生の松尾が都心を離れて海の見える街へお出かけ、テーマは昭和レトロ、まるで朝ドラの舞台のような、あどこか懐かしくて清楚な衣装に身を包んだ彼女のちょっとはにかんだような笑顔が印象的なグラバに
噛んだね。
グラビアに仕上がりました。
わーい、
はい、撮影中はどんな感じでしたか。
そうですね、葉山に行ったんですね。
葉山に行って、いいね。
そうで、葉山とか鎌倉とか湘南とか、あの一帯が本当に好きで、
うん、
だからなんかめちゃくちゃ嬉しくて、
うんうんうん、
でまだね、何月だったん、3月、
あ、じゃあまだちょっと肌寒い感じ。
そうで結構寒くて、
うんうん、
海が、
うんうん、
でもね、なんかね寒いんだけど、いっぱいワンちゃんのお散歩されてる方が多くて、
いいな、
なんかうわ、なんか人生にゆっくりとした時間を持っている方たちがたくさんいるって思ってなんかすごいね、なんかよくわからないぐらい広い気持ちになった。
いい、ああ、いいね。
そう。あ、世界広いね、みたいな。
そうだね。
そんな感じでしたね。
朝ドラっぽくて、衣装もめっちゃ可愛い。
そう、衣装も可愛かったです、この日は。
はいはい。撮影中とか、うん、じゃあ本日の乃木団ツイッターの写真、昭和レトロな感じで撮ってみるって。
あ、さっきちょっといい感じ。
ちょっと、ちょっと、いい感じの。
いい笑顔。
これでも、たどりじゃないとな。レトロ感がいまいち。
撮っとく？じゃあ今。
今撮っちゃう。
ちょっとマイクにかぶっちゃうな。あ、いい。あ、目かわいい。
昭和レトロ。
あ、え、これかわいい。これかわいくないですか？
じゃあ私も松尾の。
下向いちゃったのもかわいい。
チェキ風な感じなんだね、松尾が撮ってくれた。
そう、え、
素敵。今日お洋服めっちゃかわいいね。
嬉しい。
あ、いいじゃん。
もうポーズがないよ。
あ、え、よくない、色味がいい。
あ、修学旅行、
え、めっちゃ可愛いよ。
あ、すごい。
あ、いいね、いいね。
フラッシュ高い方がなんかポサは出るね。じゃあ送りましょう、
はい、
後で。
いい、はい、後でツイッター見てください。
で、れいちゃんはアンダラのツアーが、
はい、
おー、そっか、もうこの放送の時にはちょうど終わった次の日か。
そうですね、ゴールデンシアター
。お、メールが届いています。愛知県25歳男性、ジャストウィンさんからです。
何
セミヤさん、松尾さん、こんばんは。初めて投稿します。先日アンダーライブ愛知公演に仕事終わりにお邪魔しました、乃木坂のライブでは初めて声出し OK な状態のライブに参加することができました、うんうんうん、れいちゃんの明るい笑顔に日頃から元気をもらっているお礼の気持ちを込めて、私なりに声の限り自作のセイミアレイ T シャツを作って応援をしてきました。すごい。周りを見渡せばお友達と一緒に参加している方がとても多く、うんうんうん、同じ思いを共有できる仲間が近くにいることってとてもいいことだなと思いました。
あ、そうですね。
乃木坂応援歴が短い私は一人で参加しましたが、いつかそんな仲間ができたらいいなと感じました。またいろんなライブでレイちゃん、ミュちゃんの絵が元気な姿を見れる日が来ることを楽しみにしています。すごい。
ぜひ、そのね、身近なお友達に布教してくれたら、
うん、ね、そうだね。T シャツ、どんな T シャツなんだろう。写真とかなのか、それとも
ちょっと気になる。
セミアレイって書いてあるのかな。
おー、
どうなんだろう。でもすごいね。それでさ、T シャツ作ろうって。
ね。
だって一人でしょ。
T シャツ作ろうとかじゃなくて、
T シャツ一人で参戦でさ、
うん、 気合が感じます。
気合の入り方が全然、はいはいはい、並大抵じゃないね。いいね。
ありがとうございます。見に来てくれて。ね、お仕事帰りにね、しかも。
ね。すごいね。ね、じゃあ、お仕事にも持ってったの。持ってったんだろうね。どうなんだろう。来てたのかな。来て隠してたのかな。
来てたのかな。下に、ね、来てたのかもしれない。
すごいね。
ライブはそうですね。
うん、
いや、初めてやる曲ばっかりで、正直もうずっと本番迎えるまで、うん、不安しかなかったんですけど、
うん、
始まっちゃったらめっちゃ早くて。
そうだよね。
スケジュールもね、最初はハードだなと思ってたけど、意外とポンポンポーンと、
うん、
あの、楽しく移動して、
うんうん、
地方の楽しみも味わって、ご飯とか。
ああ、行った。
そうそうそう。
いいよね。
食べ美味しかったよ。
楽しいよね。
すごい、なんか、学生気分になれるツアーだったなと思いましたね。う
ん
う
ん、めちゃくちゃわかる。なんか、アンダラってさ、人数も少ないしさ、うんうん、ずっと一緒にいるじゃん、本当に。うん、リハもだし、全部ほとんど全員がステージ上にいるからさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、すごいわかる。すごい一体感があって、
うん、
チームでなんか作れてる感じがすごくやりがいを感じました、
う
ん、
私は
ありがとうございました。
これから見に行くのでね。
あー、絶対だよ。
だから多分この放送の時にはね、多分一昨日になってるのか、26に多分見に行ってるはず、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ
ー、だから
ヨンキにさ、うん、見に来てねって言ったら、うん、あ、行きたいって言って、その何人が来てくれるかなって、う
ん、
行きたいって、
なんか何回かさ、その会話聞いた。そうそう、見に来てね、え、大阪行きたいみたいな会話めっちゃ聞いてた。
絶対来ないじゃんってね、
行ったんかなみんなって思って、うん、
東京こそ来てほしいですけど、うん、じゃあ私が帝国劇場の演劇見に行ったよっていう話をオーディでするので、
うん、
そのつながりで私が最近ずっとお風呂で一人で歌ってる曲を、
おう、
サマンサバークスで On My Own。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
コーナー行く前にちょっと雑談なんですが、
うん、
明日4月29日から5月7日までゴールデンウィークだけど、どんな感じ、コロナも落ち着いて旅行に行く人も増えると思うけどって、うん、知らなかったよっていう。
長っ、9連休
え、なんかあるっけ私たちって。
リハしてるんじゃない。
そうだよね、
うん、でもゴールデンウィークってさ、何してるんだろうみんな。
30日はに私たちは見ぐりがあったりするかな。
あ
ー、すごいね、旅行か。めっちゃ混みそうだな、電車とか新幹線とかが。
ゴールデンウィークどっか行ったことある？今、そのノイズが入る前。
記憶がないよ。
ない？
ゴールデンウィークってさ、学校休みになるもんね。
なるけど。
あれなんかな、部活とかやってたんかな。
あー、部活。でも部活、あー、そっか、部活あったらあるか。でもなんかあんまりなんか、ゴールデンウィークってそんな記憶になくない？
本当にない。
あの、よくさ、ゴールデンウィークとかお盆ってさ、
うん、
なんかあの、高速道路の混み具合がニュースでやるじゃん。で、最初始まった時は、その、上り。
ああ、やってるやってる。
混んでますね、みたいな絵があって、うん、で、あの、折り返し地点になったら、今度は下りが混み始めましたね、そうそうそう、みたいな、みんな帰るようですって言って、なんかさ、うん、新幹線のホームでおばあちゃんと子供がバイバイしてるあるじゃない。
久しぶりに会えて。
そ
う
そ
う。
でも、あれの、そこに参戦したことがないから。
そうだよね。
いいな、9連休。あったら何する？
欲しいな。
え、あったら何する？
欲しいな。
まず海外行くよね。
行くな。アメリカかな。
うわあ、私はね、ね、
家族とも行きたいね。
カナダに行きたいから、カナダかな。あ、いいね。9連休いいな。何でもできんじゃん。
いや、メキシコとかもめっちゃいい。
ぜひとも無駄にしないでほしい、9連休。
本当に皆さん、ちゃんと9連休楽しんで。私たちの分まで。
いいな。
欲しいの。
いいね。
うん、
いいなになっちゃったよ。
はい。ということで、私は仕事以外、何も予定がありません。だから、誰か遊んでください。
はい。
さて、ここでメールを一枚紹介します。ラジオネーム、走れるサックス奏者さんです。セミヤさん、松尾さん、こんばんは。以前、乃木団のコーナーがしょっちゅうコロコロ変わっていた時に、一度コーナーの断捨離をしたのを覚えてますか？今回もその時期が来たのではないでしょうか？
うん、
例えば、乃木いじりとか、知らない間にしれっと終わったコーナーが結構あります。はい、断捨離して、すっきりした状態で3年目に突入しましょう。だって、押しちゃったな。
ね、突入しちゃったね。
まあ、ということで、 新年度迎えて少し聞かせてしまいましたが、本日は、のぎだん名物、だんしゃり祭りじゃー。
祭り。
祭りじゃ
ー。祭りじゃ
ー。現状、レギュラーでやってるコーナーはですね、のぎ坂何でも相談室、うん、松尾が代わりに物申す、これ NG なんです。例の白黒ジャッジ、ふつおた、コンビ名は何だろうな、かっこなんか怪しい。そして、のぎだんで一番人気のコーナー、レイちゃんのスマイルフォーミー以上となっております。
一回もやったことないから
ということで継続する or グッバイするかを考えながら進めていきたいと思います。
今日いいですね、アメリカンですね。
はい。いや、あのアンダーライブの MC で私ずっとなぜか英語喋らされてる。
なんで？
すごい、あの MC でタイトルコールするときとかも、うん、ちょっとカッコつけてもみたいな。Versus みたいな。
いいね。
そうそうそう。いろいろやってきたので抜けないですね。
うまいわ。
はい。じゃあお願いします、松尾。
はいはい、では行きましょう。エントリーナンバー1番、乃木いじり。乃木坂46のメンバーをいじり倒すコーナー、乃木坂46ファンを取り込むために行ったごますりコーナーでもありました。しかしセミ&松尾のエピソードトークの方が強かったのでなんとなく休止していました。
あら、そうだったんだ。乃木いじり、そう、クロミーしか最後出てこなかった。
そうだよね、なんかさ、うん、なんかレギュラーメンバーみたいのがさ、いてさ、
そうそうそうそう3人ぐらいで回してたよね。
そうそうそうそう、多かったね、クロミは本当に。
まあそうなんだよね、みんななんかあんまいじる要素がないのと、うん、先輩とかだとなんかいじり倒しづらい。
そう、ね、
いないところだと、
うんうんうん、
そうね、いてゲストとかで来てくれてたら言いやすいんだけどね。
で後からさ、聞いたよみたいな、
ちょっとなんか
ああごめんなさいみたいなな
っちゃってるからね。どうしましょう。では決まりました？
決まりました。
はい、ではこちらのコーナーは、せーの、グッバイ。
おー揃った。やっ
ぱそうですよね。
まああの、よっぽどね、もうなんだこの人はっていうことがあったら、私たちから上手に、
そう、オープニングトーク
で、そう、お話をできる日が来るんじゃないかなって思うので、
はいはい、
たくさんあのメモメモしていきたいなと思う前向きなグッバイですね。
はい、あのいっぱいメールくださった皆さんありがとうございました
。
ここで閉じます。はい、どうぞお願いします。
はい、続いてエントリーナンバー2番、松尾の大学パリピ生活。松尾美優の大学生活をより楽しんでもらうために考えられたコーナー、本人がパリピではなく陰キャなことが判明したので休止状態に。
いやいや、聞いてください。私、あの、メンバーと話した時に、
うん、
なんか、私友達いないんだよねって誰かが、その子が言ってたのね。
うん、
で、あ、でも松尾もそういえば、あの、大学、でも結構友達ができたみたいだよって言ったら、うん、いや、あの子はパリピじゃんって。
嘘。
あの子は陽キャだよって、そりゃ違うよって言ってたから。
そうなんだ。
松尾はもしかして、陰キャじゃない。
でも私思ったんです、めっちゃ
なんだかんだ作るよね、ちゃんと。
なんて言うんだろう、
何、
もう無理だわっていう思ったコミュニティでは、
うんうんうん、
本当に一言も話さないで平気で何年間もそこに居続けられるんだけど、
うんうん、
なんかすごい話しやすいなとか、
うん、
話したいってところだと、もうめちゃくちゃ喋っちゃうの、もう信じられないぐらい。
そういうことか。なんかいろいろ謎が解けてきた。なんか
そう、
初めて会った時そんなに私とかに、うんうん、そんなに人見知りされた記憶がなくて、
話せるなって思ったところと、うんうんうん、あ、無理だわっていうところがあって、
あ、
それが何が基準なのか分かんないんだけど、うんうんうん、自称人見知りだけど、ね、そんなことないじゃんって言われるタイプの人って、うん、多分こういう人なんだと思う。あ、
もう本当に場によるっていう、
なんか空気感で、あ、ここ無理だわっていうのがあるんだよね、うんうんうん、
でもこれはなんかいろいろ学びましたし、
うん、なんか大学生ってそんな感じなんだって、
うん、あ、そう、楽しかった、
うん、思ったし、うん、
私結構好きだったの、
そう、これ情報網みたいな感じでしたね。
そうそうそうそうそうそう。お、ということは、
多分レイちゃんの意見が分かれる気がする。はい、決まりました、
は
い、
ではこちらのコーナーは、せーの、継続です。好きだったのに。
だから、レイちゃんが学ぶコーナーとしていけばいいんじゃないですか。レイちゃんが、
う
ん、
大学生とはみたいな、
でこういうとこなんだよみたいな。なんかいますよね、室内なのになんか水色のサングラスかけてる人いますよね。本当にいいやつ
だね。今そうですね、松尾の隣で
いますよね。
いますよね。
大学生にもいるんですよ。
ああ、
はい、
大学生の男子パーマかけがちと。
本当にそう、みんな高校卒業して大学入るタイミング、みんな同じ髪型。
え、びっくり。この間明治神宮前を歩いてたんですね。あの明治神宮の端から歩いてくるあの大学生全員パーマかけてました。びっくりしちゃって。
そう、みんな同じなんだよね。
そう、みんな同じ、なんかちょっと横広がりな感じの。
え、こんなこと言ったら怒られちゃうかも。うん、言わない言わない。
でもまあなんかみんなさ、一回めっちゃブリーチするとかさ、
そう、
女の子もそうじゃん。
そうね。
一回なんかパーマかけるとか。
高速から外れたところで何ができるかってなった時に、多分みんな同じところしかないんだろうね。
なんか地毛の素敵さを一周したら分かる。うん、
まあ染めてんだけどね、私たち二人とも。
そうだね。じゃあこのコーナーやりましょうか。続けて。はい、じゃあ題名変えると
か。題名変えましょうよ。タイトルを
教えて。
大学パリピ生活。
あ、いいじゃんいいじゃん。
れいちゃんに教えて。そうしましょう。うん、
教えてパリピ生活。そうだ、大学に縛られなくてもいいかも。
あ、そうそうそう、確かに。
いいね。
いいじゃないですか。
教えてパリピ生活。あ、いいね。
リスタート
と、これは全然あのパリピな人生を送れてない方の妬みのパリピ生活でも待ってます。
想像上でもいいです。
そうですね。こんなことしてそうでも、
はい、楽
しそう。
やりがち
な、あるあるとかも教えてくれたら。
はい、続いてエントリーナンバー3番、大人へのゴマのすり方教えてください。ガチで番組スタッフが存在を忘れていたこのコーナー。続けてもいいけどメール内容次第なんだよなと、リスナー任せで上から目線の答えが返ってきました。え、そうなんですか。
忘れてたんだ。
忘れてたんだ。
まあでもそうだよね。
そっか、
ゴマのすり方教えてください。
確かに
当たりと、めっちゃ、わかるって共感できるやつと、あーっていう。
そう、なんか割とあれでしたよね。
なみなみでした。
人によるみたいな感じでしたよね。
そうそうそうそうそう。
やらないでしょみたいなのもありましたもんね。いや、送ってくれてありがとうなんですけど。
そうなんですよね。
学びになるかならないかで言ったら。
無償で送ってくれてるのに文句しか言えない。
そうそうそう。本当だよね。送られてこなかったら話すことないのに。
いつもありがとうございます、本当に。ということは。あ、でもさ、皆さんこれ悲しまないでほしいんですけど、うん、亡くなるってことは新しく生まれるものもあるので、
あ、なんかいいこと言うね。
あの、そんなになんかしょんぼりしないでほしいですね。
、うん、あ、でも多分そんなしょんぼりしてないと思う。大丈夫大丈夫。
じゃあこのコーナー決まりましたか。
はい、
はい、ではこちらのコーナーは、せーの、グッバイ。
おー、それました、
ね、バイバイ。今までありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。
大人のゴマのすり方を教えてください。
学んだこともあったかな。ありましたよね。
はい、いっぱいありました。今覚えてるのっていうと、まあ、素敵ですね。
ああ、それですね。
素敵ですね。
素敵ですねはいい、いいねっていうのを学
びました
、
ね、万能ですねって、
う
ん、あと、
そんな感じかな。
うん、そんな感じですね。
まあ、大きな学びをもらいました。
ありがとうございました。続いていきましょう。
はい、続いてエントリーナンバー4番、私の名前なんつーの。昨年11月25日放送で1回やって止まっている伝説のコーナー。内容はセイミやレイが番組内で、実は私自分の名前にしっくりきていない発言。そこでセイミやレイと松尾美になんとなく合いそうな名前をリスナーさんに募集、いわゆる大喜利コーナー。番組スタッフ曰く、ちょっとリスナーさんへの負担が半端ないんじゃないかと思って、てんてんてん、なので一旦休止に。そういえばあったけど、コーナーっていうコーナーなんだって今知った。
そうなんですよ。
なんかあの、お試しみたいな感じだと思った。コーナーだったんだ。
ちゃんとしたコーナーの一つだったみたいですね。
ね、
いや、それ難しいですよね。
面白かったですけどね。なんかイメージで名前作るのって、う
ん、でもなんか確かに噛めば噛むほどなものではなかったと思う。その美味しい、いいな、美味しい美味しいってなるけど、
うん、
なんか、ね、どんどん絞り取られちゃってる感じはあったよね。
あとなんか初見が一番盛り上がる感じだった。
そうな感じだね。
そっから掘れば掘るほどと言われたらどうなんだろうっていう。すいません、文句ばっかり。
はい、それではこちらのコーナーは、せーの、グッバイ。理由は先ほど話した通り、
うん、いっぱい話しました。
賞味期限があるものです。
そうですね。
生も見たらいいんじゃない。
まあ、でも新鮮でしたけどね。自分の名前以外の名前なんて、そうそう、ね、考えたり、
そうなんですよ、
考えてもらったりしないか、はい
は
い、
嬉しかったです。
素敵な機会をありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後になります。エントリーナンバー5番、余計な一言。
リスナーさんが言われた余計な一言や言っちゃった余計な一言を教えてもらって、私たちが同じミスをしないためにお勉強するコーナー。スタッフさん曰く、メールの内容がなんとなく同じエピソードになりがちだったため、しばらく寝かせていたとのことです。
いや、これは失うのは惜しいですな。ね、
でもすごい理由が、
そうなんですよ、
本気だね、
切実な感じが
本気の理由でしたね。
そうなんですよね、これやっぱあるあるを募集するから、
うーん、
新しいものって来づらいんですよね。
そうですね、しかもやっぱりみんな同じじゃないですか、そういう、あって思っちゃうポイントって。そうそうそうそう、やっぱり
それでいて私たちもあんま共感しないもんだから、その余計な一言
とか、あーありますよねーってな。でもすごい身にはなります。
そうですね、コンセプトは。
そうですよね、
そうなんですよ、
めちゃくちゃいい。常識があまりないから、うん、私たちが。だからすごいありがたかったですし、はい、学びというものではいてほしいけどな。
うん、いてほしいけどな、うん、まあでも全然そんな不定期開催、うん、ね、たまにたまに、
なんか
あったら、うん、メールが来たらぐらいな。
そろそろ常識補充しようかなみたいな時に
ということで、
うん、
こちらのコーナーはせーの、
継続です。
おお、されましたね。
これからもよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
そうなんですよ、うん、ちょっとね惜しいなっていう、
これなくなっちゃうのはなん
かね、いてほしいな。そうなんですよ、ちょっとだけちょっとひねくれてる感じですからね。
これひねくれ番組なんです
かね。そうな
の、ひねくれ番組なんですかね。
どうなんですかね、
ひねくれてる、
うん、
そのつもりはないですし、 そんなことないと思いますよ、
うん、はないけど、
乃木坂の中で見たらね、確かに、うん、ちょっとは刺激的な、
みんな素敵な子ですから
素敵な子でいたかったの。
素敵な子が多いもんで、
私も初期の頃はすごいね、すっごくいい子ってね、うん、すごく思われてたのかだと思う、
うん、
いつの間にかこの番組が始まってからか、うん、素性があらわになった
本当、すっごくいい子、
すっごく、なんて言ったらいいんだ
ろう、まあ違うかもしれない、
ピュア、ピュアで、
あ、でもそういうイメージだったかも、確かに
私たち二人とも多分そうだったかも、う
ん、まあそんなもんですよ、うん、人なんて最初が一番好印象なのしょうがない、
やだな
しょうがない、しょうがない、
うん、もうそれが私だからね、
それで嫌いになった、なんな、そこで終わりだったんだよしょうがない
私たちね、自由にやっていきましょう、うん、
そうですね。
じゃあということで、計3つのコーナーをグッバイしましたが、
うん、
なくなったということはそうです、またコーナーを考えないといけません、うん、ぜひこんなコーナーいかがでしょうかとアイディアを思いついた方いましたら、番組までメール送ってください。これはふつおた宛てとかでいいんですかね、
うん、
ぜひふつおたとかにやってほしいコーナー、アイディアお願いします。
待ってます。
では時間もあんまりないので、ふつおたを紹介していきたいと思います。今のちょっと言い方レナシさんっぽくなかった？
可愛らしいなって思って聞いてた。
違う、なんか、では時間もあまりないのでちょっと流して。
時計見てなかったように見えて、実は時計を見ていて、
冷静な、
いいところで切り返すレナシさんね。
そうそうそう。
すごいよね、本当に。どうなってんだろうね。なんか、
体内時計が正確なんじゃない？
時計が動いてんだろうね。なんか相手の話聞きながら、自分も話しながら、尺を考えて。すごいよね。うんうん、
それでは。似てるメールが2枚あるということで両方読んじゃいます、
はい、
兵庫県20歳男性ちまひなぐさんからです。僕は悔しいです。なぜかというと、僕は大学生になる時にこのラジオが始まって、うん、初回から毎週欠かさず聞いているにもかかわらずメールを送ってこなかったため、ラジオネームを認知されている人が羨ましいんです。でも今回松尾さんと千宮さんのペアレーンがあるミーグルに当選したので、ーメールを送ることにしました。楽しみです。
おー、
ありがとうございます。そしてですね、福岡県19歳女性、みゆちゃん大好きララさんからも、みゆちゃん、れいちゃん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。ハート。そういえば、今回のシングルからオンラインミート&グリートに加え、対面のミート&グリートが開催されることが決定しましたね。うん、私はありがたいことに当選することができて、初めて対面でお話しします。
うん、
今からもう緊張して、日々何をお話ししようかな、何を伝えようかな、とそわそわしてます。両方見ぐりの話題を。
ねえ。
そうなんですよ。これはもう話題沸騰中ですよ、乃木団連。
ねえ。
この前も見ぐりに来てくれた方の、3割は半蔵門って。
うん、ああね。言ってくれたで。
そう。
どうせ忘れちゃうから、毎回言うねって言ってた。すごい。
ね。
もう。あ、
千葉県17歳男性、本当にありがとうさんからです。
はいはい、なんだろう。
先日人生で初めてれいちゃんのミーグリに参加させていただきました。自分がリクエストしたことをすぐにやってくれて可愛くて最高でした。合言葉を使えた際、合格って言われた時は、ラジオを聞いていてよかったと心の底から思いました。今度のリアルイベントにも参加させていただきます。ありがとうございました。
嬉しい。
すごい、なんかもう、ラジオネームからも、もう最後の試合
くくりでも、
感謝がすごいね。
からの
静岡県29歳男性、中吉ボーイラッキーオレンジさんからです。当日できるミニ企画みたいなものを考えてくれると嬉しいです。よければお願いしますとって。
見繰りで？
ああ。
乃木段レイの日はオンラインなんですよね。
そうなんですよ。
で、しかも私たちが一緒にいるわけじゃなくて、うん、画面が切り替わるんだと思うんですよね。
そう、
で
もレイちゃんから私に切り替わるから。
そっか、名前の順だもんね。
そうそうそう。ああ、対面でも確かに。
で、なんかミニ企画あったらいいね、私も。ね、え、なんか、見繰りで迷ってたのが、半蔵門を一緒に言いたいって思ってくださってる方と、うん、あとはもう言って私の合格が欲しいっていう方がいて、それでその方はせーのって言われて、私が何だろうと思って半蔵門って言ってくれたんですね、うん、で私があすごいって言ったら、うん、え一緒に言ってくれるんじゃないの、合言葉ってそういうもんじゃないのって悲しませて帰っちゃ帰らせちゃって、
合言葉って
私そう一緒に言うのかと思って、確かに
開けごまみたいな感じかと思ってた、
うん、あね、どっちなんだろう、あ
の私たちが扉側でで
もね、やっぱ私もそっちだったんだよね。
そうだと思ってた。
どっちがいいんだろうね。でも確かに一緒に言えたら楽しいよ ね。
でもね、オンラインだとなかなか難しいよね。
そっか、電波もあるもんね。
そう、あとせーのって言って全然違うあれだったらさあの、なんていうの、もう全く違う話題の話だったらさ、こっちが半蔵門だと思ってて違かったらなんか
そうだよ、ね、
ごめん聞いてなかったか、ごめんみたいになっちゃうかもしれない。
そうそうそう、別にそんな乃木団とかじゃなく、ただ松尾とセイミアが好きな人も割と いてくれてるから、もうだから私たちがやっぱ受け取って合格出した方がいいんじゃないかな。
そうだよね、
そっちの方が成功する気がする。
うん、
なんかね、あの限られてる秒数の中、私たちも 100% のお返しがしたいから
ね。なんかそうなるとやっぱりさ、分かりやすいのはね、うん、
待ってますよ私たち、ね、ただただ
まずなんか半蔵門を聞き間違えてて、半ズボンって言ってる方が何人かいらっしゃって、
半蔵門ですね。
結構いらっしゃったんですね。
半ズボン？
そう。え、それは聞いてなかったのかなって私は思っちゃって。
いやでも逆にツイッターとかで見てたなら、
うん、あ文字
読み間違いはしないじゃん、絶対。
はず。すごい堂々と半ズボンって言われて。何の話だって思って。
うんうん。
え？あ、もしかして半蔵門って言って、え、あ、そうなのみたいな。
かわいいね。
そう、結構いらしたんですね。
半蔵門で。
半蔵門でお願いします。
駅の名前です。
そうなんです。合格ですね。
合格いいと思います。待ってます。
はい。
静岡県41歳男性、ピアノはロマンさんからです。
うん、
乃木坂工事中の YouTube で松尾さんのお料理動画を見させていただきました。
うん、
乃木団でのみゆさんはいつも上から目線でオラオラ系なイメージでしたが、お茶目なところを見れて安心しました。現職は違いますが、調理師免許所有者の私から一言送ります。お酢溶き片栗粉はファンタスティック！
あ、どうも。ありがとうございます。
何を作ったの？
酢豚を作って。
ああ。え、確かにお酢溶き片栗粉なら、うん、確かに普通になんかいいテクニックじゃない？
なんか、酢豚なのにお酢が足りないなって思って。
うんうんうん、うん。
でも味見とか生にしてないんだけど。
うんうんうん、
だから、片栗粉を入れなきゃいけないって思って。
うん、
お酢もどうせ足すしって思って。
うんうんうん、うん。
やっちゃった。
すごいね。
美味しかったのかわかんないんだよね。食べてないから。でもスタッフさんが食べてくださったみたいだから。あ、美味しかったですよみたいに言ってたけど。本当かな？どうなんだろう。
ファンタスティック。続きまして、埼玉県25歳男性、笑う柴犬さんからです。セミヤさん、松尾さん、こんばんは。うん、松尾さん、配信中で酢豚作ってましたね。うん、ただ、乃木団リスナーとしては、松尾さん得意料理の巻き巻き卵を作ってほしかったです。未だに正解がわからないので、乃木団ツイッターに写真載せてください。
あー。巻き巻き卵を全然最近作ってないですね。最近ね、卵を買ったら全部煮卵にしてしまうっていう我が家のあれなんですけど、
はい、
でも作りたいな久々に。
巻き巻き卵
うまいんですよ私、誰よりもうまい。
巻き巻き卵ってやっぱ何回も聞くけど、ただのあのだし巻き卵とかそういう、
いや全然違う。
早く乗せてほしいですね。
全然違う、そんなじゃない。じゃあうまく作ったらやります。
続いて東京都19歳男性裸眼の目玉焼きさんからです。先日の放送でセイミヤさんが知恵袋ユーザーというお話をされていましたが
恥ずかしい放送されたんだ
セイミヤレイさんって可愛いですよねという質問をしたのはセイミヤさんですか。
ええそんな質問あるんですか。
ちなみに可愛いと思いますびっくりマックスと回答されていましたよ。え知恵袋にあるんだそういう
の。いや怖いです。いや知恵袋の治安怖すぎて自分の名前で検索したことないですよ。
え知恵袋ってそういう感じなんだ。
まあ、でも、
面白い。
へ
ぇ
ー。
セイミヤレイさんって可愛い
ですよね。
ベストアンサーなのかな、それは。どうなんだろう。
どうしよう。微妙だと思います。もう一個にあったら。まあ
でも。ベストアンサーどれなんだろうね。
うん。それを聞くのも可愛いですね、なんか。
ね。面白いね、知恵袋って、
うん。なんか質問してみたかったのかな。
ね。でも、レイちゃんではない?質問したのは。
違います。
面白いね自分で聞いてた。
自分で聞いて変な回答返ってきたらショックだって、
うん、ただダメージ食らうだけ
はい神奈川県22歳男性3歳のサイさんからです。スイメさん松尾さんこんばんは。松尾さんが出演された渋谷方面のラジオを聞きました。この番組では全く披露しない可愛いセリフを次々と言っていてとても可愛かったです。乃木団のスタッフさんは信じられないと思いますが最後までちゃんと聞いてにゃんと言ってました渋谷のラジオに出演した日はぐっすり寝れましたか。あれ夜遅いですからね。
恐ろしいラジオですね。
恐ろしいですよね。おだてられておだてられておかしいところに行ってしまうんですよね。
怖い息なんですよ本当
に。ゲストはどなただったんですか。その
長谷川さんです。
長谷川さん、はい、長谷川さんこそ可愛いの私はすごく難しいイメージがありました。
えもう本当に楽しくてなんかあの自由にやっていい系のはもう本当に。あのセイラちゃんがもう藤森さんとすごい可愛らしいエピソードみたいな感じでドラマ調に進んでいったんで、もうすごい楽しくふざけて長谷川さんと楽しめましたね。
よかった。
セリフをそのまま口から出すのはね、できるんですね、私。
ああ。え、そんなこと言ったらセリフかかりますよ、ね、
あ、それは、あの、渋谷の、
だからできる。
ラジオ限定の話です。いいですね。
あ、そういうのがあるんですね。
はい。あの場所って変わってくるんですよ文字を口に出せるかどうか
東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だという間にエンディングです。え本日の放送はどうでしたか。
今日はねコーナーが終わったりバイバイそうしたんですけど、
はい、
ちょっと今ね何したいかねって
ね新しいコーナーね
ちょっと考えてたんですけど、
うんあの変なのしか思い浮かばなくて
ちょっとねここじゃないかなって思ったので、うんうんうん、まあ皆さんからの素晴らしい案をお待ちしております、
はい、待ってます。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージや携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
そしてメールを送ってくれた中から抽選で2名に番組オリジナルの缶バッジをプレゼントします。
番組公式ツイッターアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。
それでは今日はここまでです。ここまでの相手は乃木坂46のセイミヤレイと
松尾美恵でした。
また来週。ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46セイミヤレイです。
松尾美恵です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だアフタートークの時間です。本編で話しきれなかったあの、うん、ミュージカルを見に行った話、
うん、
帝国劇場本当に大好きで、
うん、
今年に入って3作品
すごいね。
ね、すごいね。自分でもびっくり。だから毎ほぼ毎月行ってるような
すごい
感じだよね。
もう常連さんだ。
常連さん。いやでもそうだよね、あんまり若い人って見に行かないよね。
ねえ、なんか大きいきっかけがないと
あんまり。そうだよね。私はスパイファミリーとか、でもスパイファミリーとかはちっちゃい子も見に来てたりしてたよ、小学生ぐらいの子とか。
めっちゃ行きたかった。
そう、私もさ妹が小さいからさ、
うん、
スパイファミリー見てるしさ、うん、あ見せたいよっていう。でも本当にチケット取れない。いやどの作品もなんだけどね、帝国劇場のは。めっちゃ楽しくて。
絶対楽しい。あとは
そうですね、キングダム梅沢さんが出演されて、うん、
行きました。見た。私も
めっちゃかっこよかったよ、ね、
なんか映画みたいな、
う
ん、
そう始まりから、あの、た、
すごい、そうそう。
は
っ!なんだろう、なんかさ、すごい舞台は一つなのに、作りとか、映画みたいな、
なんか、
進み方で。
そうなのよ。
すごいって思った。
私的にはさ、キャストのビジュアルが、もうそのまんまで。
おぉ。
ちょっと、刀身がバグってるじゃないですか、漫画とかって。でも何かその、厚底なのか、その衣装を工夫して、すっごい肩幅が大きい人がいたり、逆にすごいちっちゃく見えるようになってる女の子がいたり、なんかそういうバランスとかが、もうめちゃくちゃそのまんま、生身の人間なのに、なんか、ええみたいな。
確かに、ね。
CG みたいなぐらい。
なんか不思議な感じだったね。
そうなの。
そこにいるのに、映画みたいだった。
そうなの。すごかったよね。映像とかもすごい好きだし、あれだけど、うん、そこの目の前で生で動いてるものを見るって、すごい体験だなって毎回、ね。あとは帝国劇場なんかオーケストラピットがあるから、生演奏がすごいよ迫力違いますね。あの、私が一番好きな時間が開演前のトゥルルルンとかフルートとか試し弾きしてて、トゥルルンみたいな、トゥルルンって聞こえ
る。すごいよね。
あれがすごいなんか、
そうそうしちゃう。
そうそうそう。あとさ、よくさ、舞台あるあるかもしれないけどさ、観客の誰かがさ、携帯鳴っちゃうとか、あるじゃない。あれってすごいなんか演者側からしたらさ、なんか、あ、みたいな。集中力が切れちゃったり、見てる側からしてはなんか、あ、みたいになっちゃうじゃん。でも、帝国劇場ってなんか電波を遮断する。
ねえ。
ものがついてて、バンってその本番になって、ドアが閉められた瞬間圏外になるんですよ。そういう装置がついてて。
すごいね。
すごいよね。
え、画期的。
ね。
え、すごい。
やっぱすごい劇場だなーって毎回。なんかそういう劇場の凄さもあるし、キャストとか、やっぱなんか莫大なお金がかかってる、作り込まれてる、きらびやかさもそうだし、壮大で。あ、宝塚も、そう、ショックとかが多分、初めて見たんですけど、うん、なんかもうギラギラの衣装に、セットがすごい飾って、袖に収まりきらないじゃんっていうぐらい、次から次へと大きいセットが出てくるんですよ。
うわ、見に行く
の？え？みたいな、どこ動線なの？みたいな、そういうなんか、ショーでしたね。
ああ、そうなんだ。
それに近いのかな、宝塚と。
もうね、ショック見に行くの、まあ、これからなんだけど、超楽しい。
すごかった。あ、お、は、おで、終わっちゃった。
な
んか、すごい。あ、これ、なんか、あの、パンフレットのやつ、最初、さっき見たやつじゃん、みたいな。
そんな感じなんだ。
えのさんが本当に素敵だったな。
うわ、見たいよ。
先輩が出てるんですけど、えのさんがもう、バク美女。
うわ早く見たい。
本当に綺麗だった。でも、レノさんに目を奪われて、もうね、もうずっと見てしまうのよ。
うわ
本当に綺麗だった。衣装もいっぱい着てたの。
そうなんだ。楽しみ。超楽しみ。
そんな感じかな、
はい。
ということで。
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の清宮レイと
松尾美優でした。
バイバイ。オーディ。